今日は箴言第19章です。このところでは神様が与えてくださるものについて語られています。一節を見ますと、貧しくても誠実に歩む者は唇の曲がった愚かな者に勝るという言葉が出てきます。この誠実に歩む、それは正しいということを意味しているわけです。唇の曲がった愚かな者とあるわけですけれども、それは言うなれば人を欺く、嘘をつく、不正を行う、ここには富っていう言葉が、省かれているのではないかという人もいますけれども、私たちが悪いことをしていくら豊かになっても、それは果たして私たち自身の喜びになるだろうか。たとえ貧しくても自分が誠実に、また真実に歩むものが幸いではないか、そのことを教えられます。二節に魂に知識がないという言葉が出てきますけれども、普通知識は私たちの考えとか思い、もう頭脳に与えられるんですけれども、しかしここではその魂に知識がない、それは神様の真理、それを知っていないという意味があると思います。そういうものはいくらこの世で利口で頭が良くても、実はこの罪に陥る、誤ってしまう、道を踏み外してしまい、それはまさに3節のところに出てくるこの人の愚かさ、それによって自分の道を滅ぼしてしまう。そして逆にその愚かな人は主に向かって激しく怒るというような姿になってしまうわけです。ですから怒っている人の姿を見て、ああその人は神様が愛してくださっておられるんだな、恵みに満ちてるんだなというようには見えないと思います。この主に向かって激しく怒る、アベルとカイン、二人は捧げ物をしたわけですけれども、カインは神様の顧みを得なかった。じゃあ彼の心はどうだったのか。激しい怒りに燃えた。そして弟アベルを妬んで殺してしまうということをしたわけです。まさにその人の怒りによって人の命が奪われる、それは今日でも起こるようなことではないだろうかと思います。じゃあどのようにして私たちはその心の怒りというものを収めることができるのか。11節に、人に賢明さがあれば怒りを遅くするとあるわけです。この賢明さ、賢さ、それは実は神を恐れるということであるわけです。いくら私たちが立派な行い、良いことをしたとしても、もう怒りに身を任せて、そしてこの怒って生活をしていくならば、まさに3節にあるような自らの道を滅ぼしかねない、そのような愚かさになっていく。そしてその賢明さっていうのは、その育成がどうであるのかっていうことがはっきりと分かってくるわけです。私たちに必要なのはまさに魂の知識、その知恵。主を恐れることは知識の始めである。私たちは何よりも神を恐れるということを第一にすべきことを教えられます。そしてこの賢明さということについては、14節を見るとこの賢明な妻というのが出てくるわけです。それとは対照的に、 まあ、13節には妻のいさかい好きっていうようなことが出てきているわけなんですけれども、まあこの賢明さっていうのは決して、女性男性っていうそういう性別というよりはむしろこの神様から与えられるというようなことがここで14節にあるわけです。家と財産は先祖から受け継ぐもの、まあ家のそういう今まで蓄えられてきたものは、まあ、先祖人から受け継いでいく。しかし賢明な人は一体どうして得ることができるのか、まあ、結婚ということに関してもその賢明な相手、まあ、ここでは妻というふうに出てきているわけですけれども、まあ、夫でも私は同じことだと思います。それは実は主からのものだと言っているわけです。だからよく、まあ、結婚ということを考えてみるときにクリスチャンであるならばもうクリスチャンの方がいいというふうに言われるわけです。それはなぜかっていうと、この神を恐れる、それが賢明さである。そしてその配偶者は主からのもの、もう神様が与えてくださる。そしてそれによって幸いな人生を歩んでいくことができるわけです。ですからそのところの、まあ、理解っていうかもう魂の知識がない、もうそういう状況だったらどうなのかっていうと、13節にある、まあ、そのいさかいっていうことが出てくるのではないかと思います。もう信仰の不一致、そこからいさかいが生まれてくる。でも私たちがその神様を恐れるっていう賢明さを持っているならば、そのようないさかいを乗り越えて解決していくことができるわけです。そして16節に、命令を守る者は自分の魂を保ちとあるわけですけれども、この命令っていうのは何かっていうと、まあ、神様の命令、そして代表的なものは十戒ということになるわけです。十戒の要約は神を愛する、そしてまた人を愛する、それが賢明な生き方。神の命令を守る者は自分の魂を保つ。そして17節には貧しい者に施しをするっていう言葉が出てきます。この貧しいっていうのは弱いとも訳されている言葉であるわけですけれども、貧しい人を助ける、弱い人を助ける、それは主に貸すことだと言われます。なぜ主に貸すのか。弱い人はですね、その恩に報いることはできないわけです。もう本当に極貧の人はお金を返すことはできない。しかしその後半に主がその行いに報いてくださる。ですから私たちはこの地上で弱い人、貧しい人を助けてこの世で報いを得ることはなくても、神様は必ずその成したことを報いてくださるということがあるわけです。エステル家でもモルデカイは王の命を狙っている人を告げ知らせた。彼はその時には報いを受けられなかった。ところがその後でハマンが計画していたそのモルデカイを木に吊るそうとしていた、その悪事企みがもう全部明らかになって、モルデカイは、まあ、言うなれば勝利者となっていく。逆にハマンはその木に吊るされてもう滅ぼされてしまうということがあるわけですけれども、自分に果たして神様はどれだけ報いてくださるんだろうか、心配する必要は一つもないということです。必ず神様は天において報いてくださる。21節に、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する。まあ、私たちはこんなことをやってみたいし、こういうことをしたい、そういう思いが 出てくると思います。じゃあそれが実現するのか。それが実現するのは実は主の計画、神様の御心の中にあるものならば必ず神様は実現してくださる。ただ自分の心の中に思い描いて、それがただ単なるもう利己的なもの、自分の欲を満足させるっていうものであるならば、それはなされないということであるわけです。ですから、たとえ不可能だと見えるようなことも、主の計画であるならば、必ず神様は実現してくださる。ですから私たちに必要なことは何かっていうと、自分でああしよう、こうしようというのではなくて、私たちは主の計画、別の言葉で言うならばビジョン、神様のビジョンが与えられるならば、必ず神様はそのことを成し遂げてくださる。私たちは信じてそのような神様の偉大な計画の中に預からせたい、預かしていただきたいと思います。そして23節には、主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに遭わない。もうこの箴言ではまさに主を恐れることを語っているんですけれども、必ず命に至り、そしてまた私たちは満ち足りて生きることができるわけです。そして私たちは日々そのことを悟る必要がある。25節を見ると後半のところに、悟りのあるものを叱責せよと、そうすれば彼は知識をわきまえ知ることになるという言葉があるわけです。じゃあ悟ったら、分かったら、あともう何もしなくていいというわけではないということです。なぜ私たちはこうして毎日聖書を開いて読むんだろうか。実はそのところに神様のたっとい教え、また導きを得ていくことができるということです。まあ、この悟りっていうのはある意味、あ、聖書を読んで分かった、ところが聖書っていうのは一回だけ読んで全てが分かるかっていうと、決してそうではないわけです。やはり毎日御言葉を読んでいく、そのことによって私たちは神様によって示されるってことが必ずあるわけです。ここでは叱責という言葉が使われているわけですけれども、ひょっとして私たちはその日々聖書を読む中にあって、ああ自分は正しくないことをやっているということが分かる時があるかもしれません。時には本当に自らが神様の前に悔い改めなければいけないということを示されることもあると思います。ですから、この神様からこの聖書を読む中に示されること、あるいは叱責っていうような強い言葉が出てくるわけですけれども、このその後に出てくる、彼は知識をわきまえ知ることになる、改めて神様が自分に語っておられる、そして示しておられて、ああ本当に外れてしまっている、そのことが気がついて、もう一度正しい道に戻ってくる、そういうことができるわけです。一番重要なのは何かっていうと、やはり神様の前に謙遜に歩むっていうことではないかと思います。自分はもうそんなことぐらい知っている、常識だ、ところがもうよく考えてみるならば、自分自身が傲慢になってしまっているっていうことに気がつかせられる、そういうこともあるわけです。ですから27節のところに、我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ、あなたは知識の言葉から迷い出ることになると戒められているわけです。神様からの訓戒、戒め、それを聞くのをやめるならば、知識の言葉から迷い出てしまうことになる。たかるものは退けられる、減り切るものに恵みを保む ということが現実になってくるわけです。ですから神様は絶えず私たちはこの聖書を読む、神の御言葉に触れる、そのことによって私たちは日々正しい道を歩むことができ、また神様の祝福、そして強いては永遠の命に至っていくということを私たちは知ることができるわけです。絶えず神様の御言葉によって私たちは励まされ、また正しい方向に向かって歩むものとさせていただきたいと思います。